西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮文学案内はナビゲーターに作家で文芸ソムリエの土井豊さんをお迎えして、宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題してお届けしてまいりたいと思います。土井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうもご無沙汰しております、
はい、今回ね、はい、作家で文芸ソムリエというね肩書きにこれ変わったんですね。前あの文芸レクチャラーとご紹介してたんですが、
気づかれましたか、はあ、あのちょっとまあ名前を変えました、ええ、でまあ日本唯一のですね、あの文芸ソムリエということでまたあの今年からやっておるんですが、はあ、すごいね、まあ別にあの日本唯一と言ってもですね、はい、ソムリエというのはあのワインのソムリエはあれはまあ正式なね、あの名前ですので、あの勝手に使ってはいけないんですが、はい、まあ、あの文芸を味わうという、うん、そのソムリエを勝手に名乗らせていただいております。で、まあ、これもあのググってみても私しか出てこないのでまだ、はい、最初の第一人者かなということで、
そうですか、
はい、まあ、味わい尽くしていこうかなと思っております、
ね、でもその文学の素晴らしさねをいろんな形でまあ紹介してくださるということで、まさにあのソムリエ、今回も期待しておりますので、はい、どうぞいいお話をたくさん聞かせていただきたいと思います、はい、
ところ で, ところであのそうです、そう、あの私また今月、新刊が出ま す,、
ね、
は
い、
出ます。
お忙しいですよね、はい、いつ書いてあんのかなと思うぐらい、それは、ね、時間配分が
寸間惜しんで書いておりますが、
もう間もなくですよね。
あの今月の、ね、中頃に出る予定なので、はい、一応予告しておきます、あの、はい、タイトルがですね、沿線文学の聖地巡礼、サブタイトルがですね、川端康成から鈴宮春日まで、まあこういう、ちょっとあの何かなと思わせるようなまあタイトルをつけています、
は
い、
聖地巡礼ですか。
そうですね、あの沿線っていうのはいわゆるあの阪急沿線のあの沿線なんですけどね、あの新しい
阪神沿線は含まれないんですか。
いや、あの沿線関西のですね、いくつかの沿線を取り上げてそのゆかりの文学をまあ探索するような、あ、まあそういうちょっと新しい試みを、はい、にしてみました。
そうなんですか、これは楽しみですよね、
まあ、ぜひぜひ、はい、ご期待ください、
はいはい、さて今回は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道ということなんですが、これやっぱりあのその宿川沿いのオアシスロードのあたりの
そうですよね。あの宿川沿いの道ってあのごく普通に関西 の, あの在住の、ね、ものにとっては桜の名所でね、あの必ずあのお花見の場所に挙げられている場所ですけれども、
桜百選にも選ばれてますけどね、
昔から、あの結構ね、あの作家たちもそこに、まあ、ゆかりのある人が多いですよね、
まあ、住んだりあと物語の舞台にしたり、うん、ということなんですよね。
そうですよね、うん、ですのであの何かあの宿川 の,、ね、あの周辺には何かあるんだろうかみたいな気がするんですが、はい、まあ、とりあえずあの今回あの鈴宮春日とその蛍の墓という、ね、2つの作品を、はい、まあ、ちょっとピックアップしてみようと思っているんです、
はい、第1回目の今日は宿川と鈴宮春日の憂鬱、蛍の墓ということで、まあ、この、宿川沿いをずっとこう上流の方に上がっていって、まあ、探索していこうと。そうですよね。
で、あのちょっとね、あの位置関係が地図を見ないとね、はい、説明しにくいんですけれども、あの阪急のね紅葉線で紅葉園まで遡ってね行くと、はい、あの辺りもまだあの宿川のね、あの 流域というんですか、なんていうんですか、あの宿川沿いの場所ですよね。で、あの宿川ってあの地図をたどると兜山の辺りからずっともう直接海へ流れ込んでいるように になってるんですよね。でなんかだから宿川の河口に行くとですね、もうそのまんま川の上流を振り返るとまっすぐ兜山が見えるっていうね、なんかものすごく面白い地形といいますか、はい、印象的な地形ですよね。でそれで今回その紅葉線のね、紅葉園周辺の有名な作品といえば鈴宮春日の憂鬱シリーズの聖地ということになるかなと思うんですよね、
は
い、
そうですよね。
でこの頃聖地巡礼っていうのがもうだんだん市民権を得てきたのでしょうか。紅葉園のですね、駅のあたりはやはり あそこから坂を登って、鈴宮春日の通っていたと言われるその県立西宮北高校への通学路に当たりますので、はい、結構そのお休みの日などは通称春日坂を上がってですね、こう一生懸命
春日坂って言うんですか、
勝手に今つけましたけれども、西宮北高校へね、聖地巡礼される方がちらほら見受けられるようですよ。でですので、紅葉園の駅のですね近辺に、はい、いろいろ美味しいお店とかね、ありますけれども、例えば、妻狩りのねお店があって、
ケーキ
でそこに何かちょっと場違いな一段がケーキを買っているとかね、うん、そういう風景も見られるのかもしれませんね。なるほど、
そういう方たちはじゃあその鈴宮春日ファンの、
そうかもしれませんね、
方かも、
何かそのちょっとむさ苦しい連中が妻狩りのケーキを買っているなとかいうのを見ても温かく見守っていただきたいなと思いますが
なるほどね。
でその周辺 の一番、紅葉園のですね、はい、紅葉園の、すぐ近くに池があるんですよね、はい、あれは似てこい池という池はやっぱり西宮では有名な池
ですよね。有名ですね。だからちょうど駅でいうと紅葉園というよりどうなんでしょう、どっちが近いんですかね。苦楽園の方からこうちょっと東に行くというようなイメージもあるんですけれども、苦楽園口から、
ただ駅のあれですよね、はい、最寄りといえばやはり
紅葉園ですか、なんでしょうかね、
町
田にを抜け、のぼちを抜けてっていうことなんですかね。でもあのエリアですよ、とりあえず。
で、
はい、
でその似てこい池が鈴宮春日 のシリーズの中に登場しているということは、結構コアなファンじゃないと知らないかもしれません。
出てくるんですか、
はい、出てくるんですよね早速。でそれは詳しくお話ししますとですね、鈴宮春日のため息というですね、その原作の小説の方では第2作目にあたる、小説の、中にある、エピソードがありまして、でちょうど今10月ですね、高校などで、文化祭体育祭がね、行われるシーズンなんですけれども、鈴宮春日たちはですね、文化祭で、映画を撮るということになりましてですね、でその映画のロケをするためにですね、実は西宮市内のですね各地を転々とですね回っているので、まるで西宮観光案内みたいな感じで綺麗なねところをロケ地に次々と撮影して回ってるんですが、その中のクライマックスシーン的な感じで似てこい池も登場するんですね、
ほう、もうそのものズバリ誰が見ても、これは似てこい池だと。
どうですかね、やっぱり西宮市民であれば似てこい池っていうのは非常に印象的な、白い、灯台みたいな、はい、施設がねこう池のほとりにねありまして、
ね、はい、
こうあれを見るともう、これは似てこい池ってすぐ分かるんですかね、おそらく。
そうです ね、あれがそのまま出てくる
出てきますね。なのでアニメのその方では背景の映画そのまんまやっぱ似てこい池だっていうのはすぐ分かるみたいですね、
アニメのバージョンにももちろんこれは登場、
あ、そうです、そうです、
エピソードは登場するわけですか、は
い、そうですそうです。でそれで例えばねその原作のの谷川流鈴宮春日のため息の中でもおそらく西宮市の方が読めばこれは似てこい池かなと思うような感じに書いてあるんですけれども、ちょっとそこをご紹介したいと思うんです、はい、丘の中ほどにあるほぼ住宅街の真ん中である。池といっても結構広い。冬になれば渡り鳥がやってくるほどのでかさであり、小泉が言うところによるとそろそろ鴨だかガンだかがやってくる頃合いだそうだ。池の周囲には鉄製フェンスが施され侵入禁止を明示している。と というような感じで書かれてるんですが、あの西宮市のその住宅街の中に大きな池って他にあんまりなさそうな感じですね。
ちょっと思いつかないですよね。ですから多分これは似てこう池ですよ、ね、
やっぱり渡り鳥ってあの飛んでくるんですか。
多分あの浜の方はすごくね有名ですけれども、さ途中立ち寄ったりとか、うん、結構あるんじゃないですかね、
う
ん、
ということはこの似てこ池に渡り鳥が来るっていうのはもうまさにその地元情報で、うん、まあ谷川長瑠さんだからこそまあ知っていたことなのかもしれませんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
でまあ、その池であの鈴宮春日たちはですね、はい、映画の撮影をするわけなんですけれども、あの今書かれてありましたあの鉄製フェンスっていうのも実際に今もあるようですね。
あります
ね。あの池の、まあ、一応入ってはいけませんみたいな、は
い、危ないですし ね、
はまらないように、う、まあ、ところがあの鈴宮春日の、フェンスをですねものともせずに、うん、あの長戸由紀ちゃんというですね謎の宇宙人の女子高生がいるんですが、彼女がパッとこうねフェンスの扉を開けてしまうというねそういう、
すごいですね、
謎のこう技を発揮しますし、うん、でまたあの朝比奈みくるちゃんというですね可愛い、女子高生がいまして、その子がですね鈴宮春日の、要求によってですね、うん、あの映画撮影の中で必要なあの場面があるので目からレーザービームを出せと言われてですね、でそのまんま出してしまうんですね。でその目からレーザービームを出したらその鉄製フェンスが破壊されたっていう、まあ、あの西宮市に弁償せないかのではないかという話になっておりますけれどもまあそんな感じであの好き勝手に似てこ池を使って物語は展開するわけですね、
うん、そうなんですか。これはぜひ市民の皆さんにもねその部分をまた特にクローズアップして読んでいただきたいですよね。
そうですね、あの小説の方では、うん、あの鈴宮春日のため息というですね、はい、小説のタイトルになっております。でアニメの方であのそれが出てくるのはあのアニメ その第2期、つまり第1期と第2期と2つにあの放映が分かれていましたけれども、その第2期の方に出てくるお話です、
はい、あそうなんですか。まあじゃあアニメで似てこ池といえば、ね、もう一つ思い出される方もいらっしゃると思うんですが、
そうですね、どっちかっていうと、ね、こっちの方が有名ではないかと思うんですけれども、
はい、
あの似てこ池がね舞台 の, あの野坂昭如さんの蛍の墓、ジブリのね映画になって、まあ、非常にこう夏の風物詩みたいな感じでね、何度かドラマ化もされていますもんね。なんかあの非常にやっぱ悲しいねお話で、あのまあ僕もねあのアニメの蛍の墓はですねこうよっぽどのことがないと見ないんですけどね、こうなんか見るとねなんか泣いてしまうので、こう
確かに辛いですよね。
ちょっとねあの飯食いながら見ようかなっていうような感じにはならないですね。でまあそこであの描かれているその似てこ池っていうのはあのまあ西宮のそのあちらのねその万智谷の方のその農家の風景なんかもまあそのアニメのね中には描かれますけれども、あの池そのものは結構古くからあったようですよね。どうもね、なんかそもそも名前があの何かその神社のねゆかりの、あの名前で
西宮神社に
付けられた名前らしくって、ですので、まあ、まあまあ西宮を代表する風景の一つなのかもしれませんね。
まあ、周りはね随分と今は開発されまして、まあ、高級な住宅地になりましたけれども、かつてはすごいのどかな、ね、ところだったわけですよね。
なんかあの辺りってやっぱりあの昔から農家がねあったのであろうか、そんな感じのあの描写が蛍の墓の中にも出てくるんですけれども、まあちょっとその辺りをこれもねご紹介しておこうかなと思うんですけれども、はい、この野坂昭如さんのねこの蛍の墓って原作読まれた方は独特のですねその語り口がやっぱりこれ魅力ですよね。でちょっとあのこれ読むのもねなかなか難しいんですけどね、
はい、
ちょっと読んでみたいと思います。
はい、
万智谷は周囲のほとんどが農家で、やがて未亡人米袋を抱えて帰り、梅干しの入っていた広口瓶にいっぱい満たすと、残りは自分宅用の木の米びつにざっと開け、2、3日はたらふく食ったがすぐ増水に戻り不平を漏らすと、うんぬんと、まあ、続くんですよね。でこのこれね蛍の墓ってねこれきっと とその、まあ、野坂昭如さんの小説をですね、まあ、そんなにたくさんですね読まれるかどうかはまあちょっとこの頃ねわからないんですけども、まあ、蛍の墓といえば何か学校のね図書館にも入ってたりするわけなんですが、ちょっと今の現代のね小説としては、うん、少し独特の語り口ですよね。でこういうのは、うん、まあ、昔の古典のですね、はい、平家物語とかその後のその浄瑠璃のその字の文っていうのがあるんですけれども、そういうその語り物っていうんですね、古典のねその語り物三味線でそのねこう要するに浄瑠璃の素浄瑠璃の語りがありますけれども、そういう語り口をそのまま応用しているような非常にこう独特の普通の小説の文とはちょっと違うんですよね。で、まあ、具体的に言うとですね、文章がちっとも途切れないんですよね。ずっとこう続くわけなんですよ、
はい、
なかなか丸が来ないと
なるほど。
これはおそらくその朗読される方にとってはね、はい、なかなか難しい、どこで切ったらええねんみたいな ね、そういう文章ではないかと思うんですが、まあ、もともとはね、
はい、
こういう語り物の、まあ、三味線にね乗せてこう語ったらちょうどいいような、そんな感じにも見えますね。
ということはやはり声に出して読むとまたその一層そのなんか、
いやちょっとね味わいが変わりますよね。でまあ、その蛍の墓はね、小説の方は実はなかなか深い部分もありましてですね、ちょっと一筋縄ではねこう言えないところもあるんですよね。結構人間のドロドロした暗い面であるとかですね、こう汚れた面とか結構いろいろ書かれてるんですよね。でそこはジブリの蛍の墓はねうまくこう、まあ、ちょっとその汚いところは少しぼかして、まあ子供でも、まあ子供が見るとねちょっとショックかもしれませんけれども、まだねその子供でも見れるようにうまく作ってるなっていう気がしましたね。
なるほどね。まあね、いろんなものの舞台にこの似てこい池があると。
そうですね、まあアニメ蛍の墓のね横穴池のですねほとりの穴があって、そこに兄弟が住み着くという後半部分にですね、だから池のほとりで兄弟が生活している場面でしょっちゅうその池の場面が出てきますけれども、まあその涼宮ハルヒに出てくるその今のその整備された池の風景とはもちろんね違うんですけれども、でもその池の、まあ、形といいますか特徴のある白い、建物などはもうそのまま前からあったんだなっていうのが分かって面白いです ね。そういう池の姿っていうのは意外に変わらないもんなんですね。
そういうところにこうフォーカスしてみるとまたこれ面白いことですよね。
ちょっとね実のところその涼宮ハルヒのねふざけた映画撮影のね場面とね、その蛍の墓のシーンと随分ちょっと違うんですけれども、何でしょうか、ああ今は平和でよかったなみたいなそんな感じになるんでしょうか随分印象がね同じ場所でも変わるもんだなと思います ね。
さあそれではここら辺りで一曲聴いていただきたいんですが、今日は土井さんが選んでくださったのがなんと松田聖子さん。
あ、これは僕別に聖子ちゃんファンだったというわけでもないんですけれども、はい、まあ、ジブリ映画ゆかりのですね、曲ということで選んでみました、
はい、実は今流行りの風立ちぬにはこの曲は使われてないんです
か。いや使われてなかったですね僕使ってもよかったんじゃないかなと思ったりしたんですけど、ね、
まあ、案件とかいろいろあったんでしょうかねよくわかりませんが、はい、まあということでズバリタイトルは同じです。松田聖子さんで風立ちぬ。10月の西宮文学案内は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道と題して、作家で文芸ソムリエの土井豊さんをナビゲーターにお迎えしてお届けしています。さあその1回目は宿川と涼宮春日の憂鬱、蛍の墓ということで、まあ、似てこい池を取り上げていろいろと、ね、はい、お届けしたんですが、さあその アニメつながりで、
そうですね、あの、まあ、ジブリといえば、まあ、今年の夏の話題はもう風立ちぬ一色で
ね
もうあの皆さんあの絶賛されてるので、まあ、僕もあの見てきました、
はい
はい、やはりさすが宮崎駿の映画だなっていう、まあ、そういうところでちょっと口を濁しておこうかなと思うんですけれども
まあこれがね、最後の作品になるということがまあ発表されましたけれども、
そうですね、あのでね、あの今回の風立ちぬはもうかなりの方ご覧になったと思うので、あのだいたい話はもうね分かってると思うんですけれども、まあ、あの堀達夫というその有名な作家がいたわけなんですね、あの文学史で、習いますね必ず ね、
で
その堀達夫と、はい、あのゼロ戦を設計した堀越二郎という方を、うん、まあ、2人を合体させたというですね、あのそういう主人公なんですよね。で、まあ、その辺があのやはり、なんとなく二重人格に見えてしまうところがですね僕なんかはあの面白くもありあの、うんうん、かなりあの辛かったところでもあるんですけれども、うん、ところであの堀達夫はですねあの神戸にですね遊びに来たことがあるらしくって、う、まあ、そういうあの話は結構神戸の方には残っているんですけれども、残念ながらあの堀越二郎という人はですね、まあ、あの三菱の工場の人ですのであまり関西とのゆかりはなさそうですね。
そうなんですか、うん、
ただあのこれはまあ西宮の古い方はねご存知かもしれないんですけれども、その宿川の河口からずっとあの向こう側の方にかけてですね、戦前から戦中にかけて、川西航空機という、飛行機会社があったんですよね、であのそこであのゼロ戦は有名ですけれども紫電会ってご存知ですか、
うん、
あの男の子はね多分紫電会って知ってると思うんですよね、はい、
うんうん、
知ってます？
知ってます。
あ、そうですか。あの、はい、紫電会の鷹っていうですね、あの、漫画があってですね、あの、あ、僕も幼い頃にね、なんか読んで、はい、あの、記憶があるんですよね。で、まあ紫電会というあの戦闘機があの、う
ん、
ありまして、
で、ね、
で、あのゼロ戦がですね、あのやっぱりだんだんそのグラマンにですね、あのかなわなくなってきて、まあ、その後継の戦闘機が必要になってくるんですよね。で、まあ、B29 のその本土爆撃がどんどんねされるようになって、まあ、西宮もあの爆撃されましたけれども、あのそういう本土防衛のためのその戦闘機ということで、その紫電会というのが活躍するわけなんですが、まあ、それを作っていたのがその川西航空機という会社で、
うん、
で、まあ、随分あの西宮のその宿川近辺にもその工員さんたちが住んでいたというふうなことが、うん、あの小説のですね、あの城山三郎さんという作家のですね、はい、あの小説ゼロからの栄光というですね小説に詳しく描かれているんですね。これなかなか面白いです、
うん、
で、あのこれ西宮にですね、あのちょっと僕この辺はよく知らなかったんですけど、あの力道山って西宮に住んでたんですかね。
なんか
ね、
んか
あのこの小説によるとね、
はい、
あの川西航空機 そのもう戦争がもういよいよやばくなってきて、あのいろんな人が工場に働きに行きますでしょう、でそれであの当時まだ力士だったその力道山もですね、
はい、
あの川西航空機であの物を運んでたらしいんですよね、でそれとかあの阪神の選手、あの阪急ブレーブスの選手ね、
はい、
あの阪神タイガースの選手や阪急ブレーブスの選手たちも、うん、あの川西航空機で働いていたらしいんですよね、なんかそんな話が出てきて、
あ、いわゆるあの勤労動員みたいな
もの
ですか。
そうそう、そういうことですね。だからあの意外なその地元のそのエピソードがあるんだなと思ったりして、こう楽しくね読める本ですね、これはね。
城山三郎さんのゼロからの栄光、
はい、そうですね、これ面白いですよ。まあ、宿川ゆかりの、まあ、あの戦争を、まあ、描いた文学としてはなかなか楽しめるのではないかと思いますね、
はい。
で、まあ、全然あのこれは僕の勝手な希望ですけれども、はあ、まあ、引退を表明された宮崎駿監督ですね、うん、まあ、もし気が変わって次回作るのであれば、
はあ、
まあ、ゼロ戦の次は紫電会ということで、うん、この川西航空機の、このゼロからの栄光をぜひ原作に映画を作ってくれたら、うん、西宮もまあロケ地になることですしとか、まあ、そういうことも考えるわけなんですよ ね、
ぜひあの撤回していただいて、
う
ん、引退は、
ね、
ね、作っていただきたいですね。
なかなか か楽しい映画になるのではないかと思いますが。
なるほど。というわけで今日は宿川と鈴宮春日の憂鬱、蛍の墓、それにゼロからの栄光を加えてというところですよね、
は
い、
そうですね、
宿川沿いを、いろいろとご案内してきたわけですが、さて来週は谷崎、小田作など宿川ゆかりの作家たちということでお話をいただくんですが、
は
い
は
い、
次回はもうちょっと真面目に文学の話を語ろうかなと思います、はい、
期待しておりますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、ではよろしくお願いします。
西宮文学案内、10月は宿川沿いを歩く作家たちが愛した文学の道、作家で文芸ソムリエの土井豊さんがナビゲーターでご登場いただきました。どうも本当にありがとうございました。
ではまた来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。今日の西宮文学案内いかがでしたか。番組を聞いての感想やご質問など、皆さんからのメールやファックス、おはがきをお待ちしています。ファックスは 0798-375514、 E メールは 787@sakura-fm.co.jp、そしておはがきお手紙は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せください。お相手は私増井貴子、西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。